おはようございます。高原剛一郎です。今から一月ほど前、世界フィギュアスケート選手権が日本で行われました。瞬間最高視聴率は 50% を超えたそうですね。メダルを狙える日本人選手が何人も出場していたからです。しかし私はあの競技に関しては見ていて息が詰まるんですね。演技そのものは大好きなんですけど、ミスをするたびに減点していくという採点方法に息が詰まるんです。パーフェクトでないと評価が低くなっていくという見方に窒息しそうになるんですね。私が見ていて一番好きなのは実は格闘技です。例えばボクシングですね。実はボクサーには二通りの人がいます。それは倒される人と倒されない人ではありません。倒れない人なんていないんですよね。すべてのボクサーは一度は倒れます。では何でしょう。倒れて起き上がれない人と倒れて起き上がる人です。私は一度も倒れない人より倒れて起き上がる人の方が魅力を感じます。二度倒れて二度起き上がる人には私はもっと引きつけられるんですね。チャンピオンとは倒れない人ではなく、倒れても起き上がって最後に立っている人のことです。人生においても失敗しない人はいないんですね。がっかりしない人もいません。失望しない人もいません。あるのはがっかりしたままの人と、がっかりして立ち上がる人です。失敗に打ち負かされる人と、失敗に打ち負かされない人ですね。では、倒されても起き上がるために一体どうしたらいいんでしょうか。聖書に次のような言葉があります。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。ここに三つのポイントがあるように思うんですね。第一に神を認めるっていうことです。神とはあなたの作者、あなたを神を愛する者として作った創造主のことです。あなたをあなたとして個性あるものとしてお作りになった神を認めるっていうことなんですね。ところで昆虫採集の世界で一番のヒーローはたくさん捕まえる人ではないそうです。ありふれた虫をたくさん捕まえてもそんなにすごいことではないんですね。じゃあオオクワガタのような高価な根の張る虫を捕まえることでしょうか？いや、お金で埋め合わせることができる虫も、まああんまり大したことないって言うんですよね。一番のヒーローは、新種を発見する人。今まで見たこともないような虫を捕まえる人。実は自然界には、まだまだ発見されてない虫がたくさんいるんですね。量でもなければ、値段質でもない、オンリーワンの虫を見つけるということが一番の貢献だそうです。神様はあなたを、その他大勢として作られたのではありません。あなたをオンリーワンとして、歴史上に未だかつて存在せず、まだこれからも決して登場することのない、唯一無二の存在として作ってくださったんだって言うんですね。もし他の人と比べて、あの人のようではないということで、自分の存在価値を疑っているならば、その思い違いを捨ててください。あなたは神様の知性によって、わけあってその性別、その容姿、その国籍、その家族のうちに生まれたんだって言うんですね。神様はあなたを愛で応答する人にするためにあなたを作ってくださった。これは本当にチャレンジだと思います。第二に、神のご計画に従って自分の人生を捉えるということです。人間は二種類です。自分の計画で周りの人をコントロールしようとする人と、神の計画のもとに自分を服していくという人です。自分の計画をはるかに超えた神のご計画を良き計画として信じる人ですね。自分を世界の中心とみなすのではなく、神を中心と認めていく人ですね。時々、友達関係は良好なんだけど、夫婦関係は緊張が走ってるとか、親子関係は最悪とかいうことがあるんですね。どうして友達との関係はうまくいくのに、夫婦や親子の関係ではうまくいかないんでしょう。それは友達に対して取る態度と身内に対して取る態度の原則が違うからです。 まあ、私たちは友達に対してはどんなに親しくてもやっぱり他人ですから、基本的に支配したり命令したりプレッシャーをかけたりするということはありません。そんなことしたら友達は離れていってしまうし、その関係はなくなってしまいますね。でも夫婦や親子や身内の関係ではあからさまに支配や命令やコントロールが入ってくるんです。一人一人が自分の計画に家族が従うべきだと考えて振る舞うと、その関係はひどく重苦しいものになります。そうしてほっとくと修復できなくなるんですね。トラブルの原因は何でしょう。自分を神として捉えるとこ、自分を神の立場において振る舞うことですね。このように神でない者が神の立場に立つことを聖書は罪と語るんですね。しばしば人生の試練はこの勘違いに気づかせるために神がお許しになることなんですね。第三に、人生は自分一人で完成するのではなく、神がすべてのことを働かせて完成してくださるという人生観を信じるということです。このすべてのことの中には、それ自体喜ばしくはないことも含まれている。神様は一見トラブルすらも用いて私たちを神様の元に引き寄せようとしてくださるというんですね。昔イギリスにリビングストンという宣教師がいました。彼はアフリカに渡って奥地にまで入り、キリストの福音を述べ伝えたのです。しかし彼がその奥地で見たものは、ヨーロッパの商人たちが安いガラス玉と引き換えに貴重な象牙を黒人たちから奪い取っているというその搾取です。さらには人身売買、奴隷売買の事実です。彼は黒人たちがまんまと騙されてしまうのは外の世界を知らないためだと確信し、彼らのために海岸に向けて商業料を見つけ出そうとするんですね。それが彼の探検のスタートであり動機です。その結果、数々の地理学上の新発見があり、世界中は驚くんですね。しかし、黒人を思う心から生まれた彼の壮大な計画は、彼を派遣した宣教団体には理解されず、彼はクビになってしまうんです。二度目に彼をアフリカに送ったのは、イギリスの地理学会だったんですね。彼は地理学会との約束を果たすために、ナイル川の水源を求めて苦労します。そしてそのロープは全く空振りに終わるんですね。実は彼が追っていたのはナイル川ではなく別の川だったんですね。じゃあリビングストンの人生って一体何だったんでしょう。失敗だったんでしょうか。いや、神が完成してくださる人生だったんです。40年間彼が目指した福音の宣教、これは失敗します。奴隷の売買の廃止も、彼の生存中には何の成果も上がりませんでした。しかし、リビングストンと生活を共にした少数の黒人の従者たちが、彼から受けた人格的感化を大きく受けて、そして彼らは皆クリスチャンとなり、愛と誠実の人となったんです。リビングストンが寝室でひざまずいて祈りながら死んでいるのを発見したとき、黒人の従者たちは何千キロもの道を歩いて、遺体を運んでイギリス海軍に渡します。そして彼らの証言によって、リビングストンの計画の本当の意味が明らかにされていったんです。彼はナイルの水源発見に失敗し、奴隷貿易廃止に失敗し、教会建設に失敗し、伝道者としても失敗し、夫であることに失敗し、父親であることに失敗しました。ただ神を愛し、神の計画に従って死んだんです。しかし、その死があまりにも悲惨であったがゆえに、かえって大きな感動を巻き起こし、奴隷貿易廃止の世論が高まり、ついに政府が法律を施行し、奴隷売買を禁止、これを決定したんですね。そして彼の生き様に心を動かされた多くの若者たちが、宣教師としてアフリカの奥地に向かったんです。彼の人生だけを取り出してみたら、それは敗北でしたが、神がその人生を用いて、より偉大なことを成し遂げてくださったんですね。人の失敗をも働かせて、神の栄光に変えてくださる方がいるなら、どうして失敗を恐れる必要があるでしょうか。ところで、人類の犯した最大の失敗は、神の子イエス・キリストを犯罪人として十字架処刑したことです。 これほどひどい冤罪はありません。しかし、この最悪の間違いをも、神は最善の道に変えてくださったんです。あの十字架処刑されたキリストを、あなたの罪の身代わりに裁かれたというんですね。すべてを働かせて、益としてくださる方が切り開いた、この救いをどうぞ、あなたも受け入れてください。